バンダイフューチャードリーム、今日は6月16日16回目の、
なんでさ、このムってすごい力入れるの、しのちゃんで。
フューチャードリーム
なんかそのままあって言っちゃいそうだよね、なんかね。いつも俺心配してるの、なんかそんってなんかこう血管詰まってたら血液大丈夫
そのままバタンって
そうそう血液大丈夫
ちょっとドロドロ
ちょっとドロドロじゃあ、ちょっと緩めた方がいいと思うよ、なんか
ムって言った途端にこうピッて、うん、
多分ねその部分だけ、もしかしたら男性はしのちゃんがトイレ入ってるとこも想像しちゃってるかもしれない。
なんでそっちに行くの
だってすごい踏ん張り方なんだもん、だって
よしこれから頑張るぞって意味なんですよ、
うんって毎回気になってたんだよね
じゃあフューチャードリーンにします、今度から。
それも気持ち悪いよね、うん、それ宿題だね、
宿題か。
まあいいんだけど、そのムってそのなんだろうの、
ふよしっていう意気込みです、う
ん、いやちょっとその親心で心配してそのまま転んでいかないかなと思って
一応麻生さんより年下なんだけどね
そうだね
っていうより麻生さんの膝の方の気になりますけどね。膝は大事ですよ、このクッション、ね、
ありがとうございます。
クッション大事だからね。
ちょっと行こうかな。
高順高順
聖子さん、重原聖骨院さんに前お世話になったんで行こうかな、
うん、ね、重原さんお待ちしててください。
スポーツドクター、
もう、あ、そうなんですね、うん、もう膝、まあ、どこも体はどこも大事ですけど膝も大事ですから、
はい、
ね、あの早く一日でも早く、
そうですね、
よくしてくださいね、
はい、
さて今日こう6月16日16回目の放送ってなんか縁感じません？
6が多いね。
6多いよね。666っていうなんか昔怖い映画ありませんでした？
え、そんなのあった？いや知らない。
なんだっけ、6月6日の6時に生まれた男の子がその悪魔の子でなんたらかんたらっていう。
そんなのあるの？映画で？
映画、怖い映画、外国の映画。なんだっけ、忘れちゃったな。
横かなさん行かないとまた分かんないよ。いや、その今日もう表の放送でね、ゲストの方、藤井
奥村さん、
奥村めぐみさん、
はい、
すごい綺麗な方だった
ね。綺麗な方でした。
もう誰かに、あ、あの人に出れると思って、そのあの人が出てこない名前が。
あ、それあの、ほら、あのあのってずっとさ、
喋らないと、うん、そうで東美希さんなの、ちょっと噂になったって、そこまで言ってもしのちゃんも答えが
分
か
る。その噂は分からないです。ただその当時の英語で喋らないとは見てたはずだから、うん、他の2人は出てきたんですけどね、うん、アナウンサーの方と、うん、あの男の方でも釈由美子さんだけど出てこなかった。
釈由美子さんだよ、もうそれよかった、表の放送中に分かって
そうだね、
横かなさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
この、ね、番外はねリアルタイムじゃないので時間差でいただくと思いますが分かった方教えてください。さてさて、今日もね、番外宛てにメッセージいただきましたので、おじゃるんるんさん、
ありがとうございます。
木曜日のフェイスブックでしのさんが撮ったスズメの写真見ました。見た見た見た、麻生さん見たでしょ、
スズメの写真、あの、チューしてるやつでね。
そう、うん、とってもいい瞬間ですね。あの場面に遭遇できて、しかも手元にカメラがあったなんて、たとえスマホだとしてもすぐに写せる状態ではないと。多分神様が手を差し伸べないとあんなにタイミングよく撮れないと思います。しのさんの心の優しさがあの場面を招いたのかなと思う写真でした。
俺はね、なんでこの写真載せたんだろうなと思って。
なんでってなんでって何ですか。
なんかこの写真を載せる私っていいでしょ、どうどうっていうのなんか言ってるような気
が。そうだよ、すごいいい瞬間撮れました。しかもブレないで。
あ、なるほどね、
うん、ちょうどね、カメラ、デジカメをね手にしてたんですよね。そしたら近くでスズメちゃんたちがご飯の与えっこをしてたんですよね、
うん、
だからもうご飯に集中してるから近くに人間がいてもそんなに動いてなかったんですよね、
うん、
それでおおって思ってパシャッ。
あれは他にも誰かに教えてるんですか。
いや、あれはフェイスブックでバンと載せましたね。
あ、反響がかなり、
反響、そう、今までのね私の中のいいねで一番多いいいねですね。
そう、
うん、
あ、そう、
うん、
じゃあどんどん写真アップした方がいいんじゃないかな。
そうだね、うん、今までなんぼつまんないものを出してたのかなっていう気もしますけど、
ね、つかそんなに出してないでしょ。
そうですね、
そもそも、
うん、そんなに出してない、
そんなに発信はしてないよね、
うん、してない、
うん、
いやでもね、やっぱりフェイスブックの反響ってすごいなと思いましたね、うん、おじゃるんるんさんありがとうございます、
ね、似合わないことやるとやっぱこうみんなびっくりするんだと思うよ
もうなんで素直に褒めてくれないのかな。
いや、そうだと思うんだけどな、うん、
さてさて、もう一ついきましょう。と 通りすがりの凡人さん、
ありがとうございます。
参加するようになって2回目の通りすがりの凡人です。今週全部番外フィーチャードリーム聞き直してました。
出た
出たよ。
いや俺ね、
出たよ。
いつかはそれはなんだ、いつかは一、まあ、人ぐらいはそういう人出てくるかなと思ってたんだけど、うん、通りすがりの凡人さんが最初だじゃん。
そうだね。
いわゆるその本家でいうところの1週目2週目3週目という言われるものですね。
そうだね、う先陣来てくれましたね。
今、今日が16回目、
はい、
だから15回目までを通しで聞いたってことか、
うん、聞いてくださったってことですね。
と1回結構30分ぐらいやってるもんね。
30分はありますね。
というと7、8時間はかかってるよね。
そうだよね。四半日以上だよね。
いいのかな。
本当だよね。嬉しいんだけどいいのかなって思っちゃうよね。
わかるわその気持ち。嬉しいけどいいのかなって心配してしまうね。
そう心配しちゃう、うんうん、時は金なりだからね。
そうなんだよね、
ボジさんね、うん、全部番外フィーチャードリーム聞き直してました、はい、篠さんの上達は目覚ましいものがありました。
あ、そうですか。
ありました。かっ、はてなって書いてますか。
あ、はてな、ね、
はてな、ありました。
そうなんだ。いや、そう感じないけどね。1回目から聞いたら分かるのかな。どうなんだ、
分かるのかな。超低空飛行だと思ってますけど
私も。そうね。
そのうち CD に焼こうかと考えてます。おいおいおいおい。焼いてどうするの。
焼いてどうする
の。焼いてどうするんだろう。
まあフリスビーにするんだ。飛びが良くなる、飛びが良くなるんだったらさ、焼いてもいいかもしれない。
この野郎とか言って海にピャーピャーって。
昔なんだっけ、きみまろさんが自分がまだ売れてない時にその録音したものをバステープに録音し、
うんうん、
で、バスの、高速道路のこう何インターとか停留所で配ってたっていう話を。まあ、聞いたことありますね。
あ、そうです。ご自身でもう何百本何千本ってテープに録音して、うん、それを配ってたっていうのは聞いたことがあります。
そうでしょ、有名な話だよね、はい、うんうん、それと同じようにさ、なんかその CD をなんでしょうね、その道道の砂川インターとか、うん、あるいはワッツパーキングエリアとかで巻いたりするであればどうなんでしょうね。
どうなるんだろう。
どうなるんでしょうね。
そのまま車にピシャって引かれてパリンって割れて終わりなんじゃない
か、うん、金返せって言われるかもしれないね。
そうだよ。
そのツアーの参加しているお客さんが、うん、その旅行会社に金返せって言うかもしれない。なんだCD 売りに来た、売りにとか配ったのでもね時間取られたっていう面白くも何ともないもの。
気分が悪くなったから旅行代金返せって、
うん、そうだね。ちょっとこれね、それはちょっと焼かない方がいいと思います。
うん、ちょっとね、うん、そこまではしていただかなくても十分ですよ、聞いてくださるだけでね。篠さんがお休みの時の親父フィーチャードリーム笑いました。小野寺さんの時ですね。
ありましたね。
あれっちゃかめっちゃかでしょう。
1ヶ月ぐらい前だっけな。
1ヶ月半くらい前ですね。
そうだね、うん、あったな。俺もちょっと聞いてみようかな昔の。
そうだね、第三者のこう、ね、目線っていうか、
いや、なんか100回ぐらいやったらなんか昔の聞いてみたくなるのかなと思ったけど、
うん、
ね、今のその通りすがりの凡人さんの聞いたらちょっと聞いてみたくなった。
聞いてみようか、うん、気が向いたら聞いてみよう、
ね、そうだね。
そしてお願いがあります。青バージョンのステッカー余ってましたらお願いします。凡人さんにはピンクのステッカーを差し上げたんですよ、
はいはい、ええ、今何枚残ってるの。ちなみに、
あ、川にあります。ちょっと待ってね、
うん、そんなにね、枚数確か10枚ぐらい残ってて、どうなんだろう、今日なんか来てんのかな。
郵送プラス直接お渡しで8枚私が差し上げたんですよ、うんうん、
あ、はいはい、
なので今ちょうど赤2枚青2枚ですね。
赤2枚青2枚、
はい、
これはまあ一応さ、もう一周待って、
うん、
人気のなす、なんだろう、そのこの出来自体はすごくいいんだけど、
うん、
その欲しいっていう人が、まあ、もし来なかった場合はですよ、
うん、
なんだっけ、通りすがりの凡人さんに、ね、
うん、
いいじゃないですか。
そうですね、
もう一周ちょっと待ってみますか、
ね、もう一周待ってみますか、うん、しかもね、私も最近気づいたんですが、このピンクのステッカーと青のステッカー、私着ている服が違うんですよ。
あ、そうだ、
うん、ピンクのステッカーで私白のシャツ着てるんです。
けどうちピンクだよね、青はね。
そうです、青の時、青のステッカーにはピンクのシャツ着てるんです。私着せ替え人形になってるじゃないですか。
クイヒロシさん、クイヒロシさんすごいんですよ。僕この間フェイスブックでもご紹介しましたけど、
うんうん、
ね、あの関西方面のテレビのアニメーションも担当したりとか。
あ、そうなんですか、
うん、だからあの本当に、ね、福井さんの描くイラストっていうのはこう見てるだけでちょっとこう何かさ声が聞こえてこない、このイラストとかもね、
うん、
あとやっぱりなんかこう元気になる絵じゃないですか、
うん、
色使いがすごいね、鮮やかでポップでね明るいし、うん、だからこのねステッカーを貼った人は幸せになります。
なりますね、
うん
うん、
今決めました
今決めたの。でもこれを見たらね、うん、幸せになれるもん。
そう
ね、
なんですよ、
うん、
福井さんのだからイラストのステッカーをもらえるというのはそうそうないことだと
思
い
ますよ。そうですよ、
うん、
レアです、レア。
もっと伝えた方がいいのかもしれないね、あんまりほら PR しないからじゃない。
そうなんです、うん、まあ枚数も枚数なのでね、
うん、
っていうのがあるんですがね、
はい、
うん、
もうちょっとじゃあ1週間待ってもらいましょうか、ね、うね、一応ね1枚あげたんだよね。
あ、はい、ピンクの方差し上げてますのでね、うん、
はい、
はい、まあこの番外フューチャー聞いてくださってる方
あと4枚ですから、
ええ、
でもし、3人だった場合は1枚は遠いすがりのボンジさんに行きます、はい、ラスト4枚です、
4枚です、
はい
はい、
欲しい方は
欲しい方はここまで、
そうですね、
ここまで
お寄せください、ここまでください、
ここまで、
はい、
ね、麻生さんの本も、ね、新刊もこの福井さんのイラスト で短さがグッと出てきますよね。
でしょ、
ま、字だけでは
なく、ね、本当あの謙遜するわけじゃなくてね、うん、分かりやすいって言ってくれる方多いんですけど、うん、本の通りにそれやっぱイラストのおかげなんですよね。福井さんのおかげなんです、
うん、イラストの力も大きいと思いますよ、ね、ありがとうございます。さてさてさて、先々週ですか、あの横かなさんがね、
うん、
あの石巻に出発されたというメッセージを。
そうですよ、
うんうん、
そうそう、さっきなんで最初の冒頭で紹介しなかったのかなと思って、横かなさんのことなんか言ってたじゃん、ね、
そうですよね、
うん、
そうそう、横かなさんに教えてもらった、人の名前を教えてもらった、
そうそうそう、釈由美子さんの話
で、そうだよね、それつながりですぐ行けばよかったんですよね。
なんで紹介しなかったなと思ってたの、正直
ごめんなさいね、ちょっとねもったいぶってたんですよ。横かなさんごめんなさいね。先週は石巻の手作り CM ご紹介ありがとうございました。番組をバスの中でみんなで聞いて盛り上がりました。ライブも大成功。地元の人と横浜から応援しに行った人で会場は満席。あ、すごい。とても良い時間を過ごすことができました。活動は仙台のテレビのニュースでも紹介されたようです。
あ、すごいね。
ねえ、すごいね。送った CM に登場する靴屋さんや呉服屋さんなど多くの方と会うことができ、初めて行った場所なのに初めてでないような気がしました。町の商店街でも2階近くまで津波が押し寄せ、まだそのままの建物や取り壊して空き地になっているところなど、まだまだ津波の傷跡は大きいですが、そんな中で新しい町を作ろうと地元の人と外から来た人が一緒になって活動しています。単に元に戻すのではなくて、新しい石巻を作るということで、その活動は石巻 2.0 と名付けられているんです。
そうか、 2.0 っていうとなんか次 3.0 もありそうな気もするしね、うん、そうそう、どんどん進化しそうだよ ね、
そうだね、
活動によって、
ね、2が4倍になり8倍になりっていうね。震災の被害のあったすべての場所を応援することはできませんが、石巻という町に縁ができたので、これからも私は石巻を応援していこうと思います、
うん、
何かをすることではなく、まずその場所に行くことがとても大事なことだと今回の訪問で感じました。
そう、一歩を踏み出すっていうのがね、
そう、うん、そうなんだよね。
まずは言うこと聞いてやってみるあれ、また話が違うように言った今
なんか嫌な一本刺さったの私の今心臓に
俺しのちゃんの顔見てるとさ、自然にそういうことが出てきちゃうんだよね。
この番内フューチャーはね向かい合って収録してますんで、表の時はメイン席と卓席ってこう向かい合わせではないんですよね、うん、番内になるとこう
ちょっ
と
なんかこういういい話を聞いてさ、うん、そのしのちゃんが何が変わるかのかなっていうのはやっぱり思うよね、うん、
今日もね、さすがお父さんっていうテーマでしたので、ご自身のお父様の話でね、グッとくる話がいっぱいありましたよ ね、
うん
ね。ということで、その横かなさんから献上品をいただいて、
ヨドバシ .com って書いてある。
あ、本当だ。ということは と思いがちですが、お手紙に書いてくださってます。同封の献上品は手作り CM にも出ている亀七五福店さんの亀タオルです。
うん、
開けてみましょうか。先に開けてみましょうかね。
亀吉タオル、
亀吉タオルさん。
ああ、
ちなみに石巻手作り CM プロジェクトで検索すると、ネットで検索していただきますと、
うん、
ライブの様子や作られた CM を見ることができますので、ぜひご覧くださいということでね、この番外フューチャーを聞きのあなた、ぜひご覧ください。石巻手作り CM プロジェクトで、ヒットしますのでね。
これね、フェイスブックで確か紹介した。
あ、そうですよね、うん、フェイスブックからでもご覧いただけます。で、先ほどご紹介しました。あ、かわいい、
青と赤。これがあの CM で応援さしたタオル屋さんなのかな。亀タオルさん、
ね、亀七五福店さんの亀タオル。
かわいいわこれ。
かわいい。
へえ、なんかこう一筆書きで書いたような亀が。
そうだね、一筆書きで書けるような。
左向きに3匹こう笑いながら行進している、行進っていうか歩いている。そしてさらにその下にはこうね、ひっくり返った亀さんが同じように3匹ね、
はい、
笑いながらですね、うん、歩いているイラストが描かれてるんですよ。
一面にね、この可愛らしい亀さんがギュッとね、うん、更新しているんですよね。赤と青の2種類があります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これなんか温泉行くとき使おう。
あ、そうだね、うん、いい気分になれそう。麻生さん青かな、私赤かな。
じゃあ俺青、う
ん、
ありがとうございますよ。
赤いただきます。ありがとうございます。
可愛いわこれ。へ
あ、ちなみに赤は元気、
うん、
青はストレス解消を表しています。
少女はストレス解消の方がいいんじゃないの。どっちがいいの。あ、ストレス解消と元気どっちがいいの。
いや、どっちも。
で、どっちが、じゃあどっちなの。
あ、そうだな、でも赤も可愛いんだよな。
じゃあ赤でいいですか、
うん、
分かりました。
はい、元気をいただきます、はい、そしてもう一つ、石巻は海産物が有名ですが、そうですね、海の幸多いですもんね、
うん、
地元で作られたしじみわかめスープと、かき味噌、すごい。
あこかなさん、ありがとう。
ああ。
本当だ、わかめスープ、わかめスープだよ、わかめスープ。なんだっけ、今日メッセージあったよね、味のない
やだい、ぼちぼちごろお父さんの、お父さんの手作り料理。
手作り料理。
お湯にわかめを入れただけ。
味のないわかめは美味しくないよ。
確かにね、
これはね、ちゃんと味ついてね、食塩入ってるし、もちろん。へえ、小さじ2杯をお椀に入れて熱を注ぐだけ。
ああ、即席。
うんうん、これお父さんでもすぐ作れるの。へえ、ありがとうございます、よっかなさん。嬉しいわこれ、嬉しい嬉しい。
立派な瓶に入ったかき味噌。
うん、これさ、じゃんけんで決めるかい。だってこれ一個ずつ試してね。じゃあちのちゃん、あ、ちのちゃんはどっちが欲しいの、もし選ぶとしたら。
どっちも。
だよね、じゃあじゃんけんで決めるか。
あ、赤ちっちゃい、あ、ちっちゃい、なんかタッパとかないかな。
いや、じゃあ来週教えてよ、どうだったか。ちょっとどっちか。
いや、私わかめいただきます。
わかめ、うん、あ、じゃあこれかき味噌、じゃあいいの。じゃあかき味噌俺、うん、食べてみよう。10月23日まで。これはさ、何につけて食べたら美味しいんだろう。
あ、そうだよね、ご飯。
ご飯に まずつけて食べてみるか、
うん、まずそのままで食べてみて。
そうだね、ありがとうございます、よっかなさん、嬉しい。
ほんの一つですが、どうぞご賞味ください。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいや、篠巻ね、私も何ヶ月か前東北に行って、太平洋側を見てきてたんですが、
うん、
やっぱりね、あれこれが1年前にあった出来事かっていうくらい、あの時間が進んでないなっていうところたくさんありますね。
なんか行かれた方はみんな言いますね、まだそのまんまだって、が、うん、まあね、瓦礫がなってたり、
うん、そうなの、
うん、
うん、だから、
ね、今ね、大井原発再稼働っていう、
あ、それね、どうなんだろう、
ね、ニュースというかこうね、うん、総理が国民に向かって話してましたよね。
それは
ちょっと脅しに聞こえましたけどね。
なんかね、正直いろんなこじつけ、病院でね、電気が使えなくなったらとか、おっしゃってましたけど、
人を動かすには快楽か恐怖にどっちかをなんだよね、快楽系、快楽を求めるか恐怖で脅すかっていう、
そうだね、この前麻生さんおっしゃってますね。
でこれは、正直ね、ちょっと脅しに聞こえたよね、
そうだよね、
の方が多いでしょ、俺に聞こえたよね、どうなんだろうな、この、ね、ポッドキャスト総理は聞いてないと思いますから
そうだね
ですけど、ちょっとね、もうちょっと議論した方がいいかなって個人的には思いました。
夏が近いとはいえね、そうそう、私ね、珍しくね、この前、昨日ですね、オールナイトニッポン聞いたんですよ、秋元康さんが出られるということ
で、ニュースにも出てましたよね、
出てました、
そして前田敦子さんと一緒に出る
んですね、前田敦子さんとの対談があるというから、珍しいんじゃないと思って頑張って1時まで起きてたんです
よ、ね、珍しいね、ラジオ聞いて聞くなんて、
そうなの、
なんかちょっと変わろうと思ったんだ
ちょっと
だってしのちゃんの話でも本当にラジオ聞いてね、新聞読んでないって分かるもんだってみんな知って分かってると思うよ、珍しいタイプだもんね、それでよく喋ってるなと思こう裏だから言いますけど、そろそろやった方がいいんじゃないかなって思ったけど、ちょっと聞いてみたんだ、
聞いてみた、
それでどうでした、
最初はね、前田敦子さんの対談だったんですが、いやでもね、やっぱ一時っていうのもあったの、私うとうとしちゃったんですよね、でとある秋元さん のセリフでハッて目が覚めたの、それがお前明日から HKT に行けなって思って、何のことだって、まだあっちゃんがいるんだと思ってるので、って聞いていたら、指原さんですか、彼女が出てたんですよね、もうあっちゃんはとっくにもう帰られてて、先週ね、麻生さんがこの表の番組で4位研究生から出てきて4位まで浮上したっていう話をされてましたけれども、その直後にスキャンダルが出て、
指原さんでしょ、ありましたね、
出て、
写真かなんか出たんでしたっけ、
雑誌じゃないや、週刊誌にね、
週誌、
出ちゃったんだよね、で実際どうなんだっていうのをね、生で、ラジオで本人が喋ったんですよね、
自分だって言ってたんですか、
そう、泣きながらね、
自分なんだ、
雑誌に載っていたことが全て本当じゃないけれど、その方と お友達だったことは確かですっていうふうにね、話されたんですよ。でそのままスルーするわけにもいかないし、恋愛厳禁っていう
ご法度言われてますよね、
しちゃったから、だからお前じゃあどうしようかな、スルーするわけにもいかないし、よしじゃあお前明日から福岡行けと、HKT で、活躍しろと、
博
多行きを命じたっていうね、
でも地元だよね、地元っていうか九州、大分だっけ、
ごめんなさい、出身地までは分かんない、
大分じゃなかったかな、
そうだったんだ、で笑っていいともにも、出させてもらってるけれど、福岡と東京の行き来にもなるけど、まずここが頑張り時だからっていうふうにね、下したんですよね、秋元さんが。いやでもさ、まだ19歳でしょ、今年20歳になる女の子、これがね普通の一般の女の子だったら、普通に恋をして男の人を好きになってありえることなんだけど、やっぱりこうやってね有名人になっちゃうと、ちょっとしたゴシップがドーンとくるんだよね、
有名勢みたいなもんですからね、
そうだよね、っていうのもね、彼女たち話してましたね、普通の女の子だったら普通なことを私たちこうやってこう取り上げられちゃうんだもんね、そういうくらい の有名なところまで来ちゃったんだよねっていう、
それをやってもやっぱり AKB でこうやっぱり活躍したいっていう方がやっぱり、言ってしまえば望んでるわけでしょ、
そうだよね、
で選ぶんでるわけでしょ、でそれだけやっぱり自分たちにとっても、はっきり言ってメリットが多いってことですよ、だからみんなやるんですよやりたいんですよ、
そうだよね、
だそれは別にね、同情することも何もないし、だからやりたいんで、それでもやりたいって人が多いですからね、こういう世界は、
そうだよね、いや若いのになすごいなと思いながらね聞いてたね、
そうだね、しのちゃんは比べるだろうな自分とな、
そんなしみじみ言わないでよ
いやそうだと思いますよ、
ね、おっしゃる通りなんですよ、おっしゃる通りなんです、
どこでねしのちゃんがねこう気持ちを入れ替えるか
そんなところはあるでしょうかね。
ねえ、
さあ、交互期待ということで、
はい、
うん、期待してください。
何を？
私に私のこれからにな
るほどね、
うん、
だってみんなそうか。最近はスマートフォンはやってるんですか？ちゃんと
スマホですか？ええ、いじってますよ。
もうだいぶ慣れて、いろんなアプリも入れて、
いろんなアプリ、あ、アプリ、あ、そう、あ、あ、うん、アプリは、あ、バーコードのアプリ入れました。
何ですか？バーコード、
あの、バーコードを検索するってやつ、なんて言うんですか？あ、あ、なんだ、QR コードを
QR コードのことね、
うん、
はい、
それ、まあ、こう画面にフィュッてやるとピッピッてこう反応して、うん、
してですね、
それ入れましたね、アプリに。
でもアプリによって本当いろいろあって、
うん、
この間新聞出てたのが、札幌の IT 社長が開発した色弱者向けの無料アプリ。
あ、
やっぱりこう色弱の人にはこう見分けにくい色があるんですよね、うんうんうん、
ありますね。
それをスマートフォンのカメラにかざすと、
うん、
こう見えるような色に変化して見せてくれる。
あ、すごい、はっきりした色になるんですか？
はっきりした色になるね。
すごい。
で、逆に一般の人にも色弱の人の見え方を理解するための色のシミュレーターっていうアプリを札幌の方が開発した、う
ん、あ、こういう風に見えるんですよっていう、
そうそう、使い方がいろいろあるんですね。
すごいな。
スマートだ、いろんなアプリあるよね。
ねえ、
しのちゃん、いろいろ探索したりいろいろしないんですか？探したりとか。
探したいんですけれどもね、これからもっともっと使いこなしていきたいなと思うんですが、
僕今ね、使ってみたいなっていうのが、
うんうんうん、
まだ一度もやってないけど、斉藤さんってやつ。
斉藤さん
知りませんか？
ごめんなさい、
斉藤さん新聞見てないから知らないよね、しのちゃんはね。あの、なんだっけ、この間、いつだっけな、もうだいぶ前だけど大きく紹介されてたんだけど、見知らぬ人とたった一度だけ電話でつながる、そういうアプリがあるんですよ。
たった一度だけ、
そう、知らない人とたった一度だけ電話でつながる、
うん、
そういうサービスが受けられるアプリがあるんですよ。
直接お話ができるってことですか？
できるんですよ。
もちろん番号とかその方の名前とか分からない。
分からないです。相手がどこの誰だか分からないから、会話はどこの人、何歳っていった感じで始まって、
うん、
でもやった人に言わせるとほとんどの人やっぱり名乗らないで、ほんのひとときのその匿名同士の気楽な会話を楽しむ。
へー、2チャンネルの会話みたいな。
そうだね、
うん、
で1日の利用回数ってのはもう200万回ぐらい以上
い
ってるって言って、そのアプリの名前が斉藤さんっていうんですよ。この斉藤さんっていうフル開発したのは南雲さんって人なんですけど、
あれ違うんだ、
南雲さんが斉藤さんっていう、なんかこう佐藤さんだとなんかあの
ありきたりだから、
なんかありきたりだから斉藤さんにしたらしいですよ。
そうなの、
うん、でこう斉藤さんっていうのを一応俺入れたんだけど、うんうん、まだ一回も使ったことないんだよね、
うん、
これをこうやると知らない人と一回つながるんですよ。
その方とまたしばらくしてかかるってことないんですかね？
もうその二度と同じ人とはつながらないらしいですよ。
すごい
らしいですよ。どうですか、しのちゃん、
これ月いくらってあるんですか？
いや、まあ、だから無料だから、
無料
話聞いてないから無料なんですよ。
面白い、
面白い、
うん、
でもなんかね、高校生がこう集まっていたずら電話感覚でこう暴言をふっかけたりする人も、そういうのもあるらしいんですよ。
やっぱりなんかそういう人も
いるよね。女性が出るとメールアドレスを聞き出そうとしたりとか、
うん、
まあ、それはありがちですけどもね、
うん、
でも どうなんでしょうね、これね、これちょっと
今やってみたらどうですか？
斉藤さん、
はい、
斉藤さんと話す、
うん、
斉藤さんはこちら斉藤さん、 あなたが斉藤さんだったらこう斉藤さんって押すんだって、
うんうん、
これ斉藤さんと話すってやると、ほら、
電話つながってる、
つながった、どうなるんだろう、これつながったのかな、これ、
うん、
何も言ってないよね、
うん、言ってない。
もしもし、相手がタイムアウトになっちゃった、だって
出なかったってことですか？
出なかったってことなのかな、これ斉藤さんだ、これね、しのちゃんが出たら多分喋ると思うよ、女女性だと。
もしもし、
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 します。
はじめまして。
もしもし。
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 何歳ですか今。
あ、やっぱり何歳ですかって聞かれた。何歳？何歳ですか？高校生ですか？切られた。
通話終了。相手が通話を終了したよ。だって。
切られた。これね、しのちゃんが出たらね、会話続くんだわきっと。やっぱり男性が多いんじゃないか使ってる人。もう一回やってみる。
うん。
もう一回しのちゃんやってごらん。斉藤さんと話す。
あ、斉藤さんって反抗されてる。二回使ったから。まるであれでしょ、あのラジオ体操のスタンプでしょ。
いやいや、何歳ですかって聞かれるの多いって俺さっき言ったでしょ、うん、やっぱ何歳ですかって聞くんだね。
来るんだね。
なんでなんだろうね。
ねえ、
やっぱ同じ。じゃあ嘘つけばいいのか。
うん、嘘つきたいもんね。
じゃあしのちゃん22って言ってごらんよ。じゃあ
22？ 分かったよ。
ちょっとやってごらん。
斉藤さんと話すだっけ。
そう、斉藤さん、
斉藤さんと話すボタンを押しました。
さっきの人は出ないよね、
うん、
もしもし、
これ好き？
もしもし、
もしもし、
これですね。かなりやばいですね。これかなりやばいです。これ思ってじゃ絶対流せない。今ですね、
うん、
多分今相手出た方って、うん、これ好きって言ってたと思うんですよ。
うんうん、
でね、ちらっとなんか画像が見えてました。
あ、本当？
ちらっと、
うん。
動いてました何かが。
本当、
うん。
画像見てなかった。
何が動いてたかは。ちょっとスケッチトーキングしづらいです。
しづらいものですか。
ちょっとしづらいです。
あ、そうなんだ、うん。
このアプリはですね、かなり危険ですね。
いやー、でもこれ危険です。あの、年齢制限なく使えるんでしょ？
これ年齢制限ないですね。
そうだよね。
今だってこれ好きって言ってましたよ。これ好きって人かと思ったけどさ、でもよく聞いたらこれ好きって言ってて。
2回言ってた ね。うん。
チャイコフスキーでも言えばよかったのかな。
切られちゃうね。
じゃ次今度この人出たらチャイコフスキーとか、
うん、そうだね、
返すとか、
うん、もし斉藤さんをやられたら、
うん、これなんかこうなあれですね、こう意図しないリアクションされた時にどう返していいかっていう練習になりますね、
うん、あ、そうだね、
うん、俺なんで今そこでチャイコフスキーって言わなかったんだろうと。すっごい後悔してるもんね。
アドリブの練習だね。
うん、そうね。しのちゃん一人でやったらこれ危険かもしれないね。
危険だねこれ。
斉藤さん。
とね。
でもすごくないこれ。
すごいね。
うん。大体でもね、なんかあの若い方がやってるみたいですね。
あ、そうなんだ。
うん、はい。なんかあの加山精神科医の加山理香さ
ん
がコメントしてますけど、つながりが大事って言われてるけども。顔や名前の見える人間関係では相手と比べたり何かを頼まれたりとしいろいろなしがらみが発生すると、
うんうん、
だからそれがストレスになるけど、このアプリは遊び感覚でちょっとこうちょっとしたこの時間や心の隙間を埋められるんじゃないかと、
うん、
ことなんですけども、ね、これ好きじゃちょっと埋められないですよね。まあ埋められる人もいるのかもしれないですけどね。
そうだね。
いやー、これは表でやらなくてよかった。
無理だわ。さあ今日もね、
大丈夫ですか。メールはもう、
メールは、はい、表用は全て表で、はい、ご紹介しましたので、
はい、
今日もご満足いただけたかどうかは分かりませんが、これにて終了とさせていただきますね。およそ今日は35分でした。聞いてくださった方は感想お願いいたします。それではまた来週。
これ好き、
これ好き。